勇者の時間です。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。勇者でございます。本日は4月29日木曜日でございます。ゴールデンウィーク初日ということで、ございますね。今日からずっとお休みというところも多いかというふうに思いますが、まあ、東京は緊急事態宣言でございますのでね、ゴールデンウィークといえども、外には出れないというような、そういう状況かもしれません。私はまあずっとこう働いておるんですけれども、まあ、リモートワークなんで今日も一日も一歩も外へ出ていないというね、まさに国民の鏡というべき行動とっておりますが、本日はですね、まあ、今週はずっとツイッターで、鶴姫伝説を一気に振り返るシリーズをやっておりますので、その解説をということで本日は21話から30話までをね解説したいと思います。それでは皆さんしばしお耳を拝借いたしますということでございましてですね、本日は第21回から30回までを解説するんですが、まず第21回魔界無常でございます。この回はですね、その前回が第60回魔界絶命で、こう大三島合戦というね、もう魔界のハイライト的なものがですね、まあその年末に行われた、その翌月年明けということになったんでございますけれども、この時はですね、確か、シギちゃんが1回目に出た回でございますね。その圧倒的な歌唱力で、みなをね、驚かしたと。それとですね、非常に重要な人物が出ていて、これが真田大輔です。もともと安房で出ていた三富くんが怪我をして、元からキャスティングを本来したけど怪我で出れなかった佐藤悠基選手が、現覇王ですね、安房に戻り、でこの三富くんはですね、怪我が治ったわけですよ。で治ったんで、そこで、まあ、もう一度呼び戻そうということで真田大輔という役を、まあ、この時初めて渡したと。これがですね、もう魔界的には大ヒットだったと。やっぱこの今となってね、この三富くんの真田大輔っていうのはもう魔界に欠かせないものなので、そういう新しい、ね、キャラクターが登場した回でございました。そして第22回が魔界が来たりで友が泣くという、これが新木場のですね、第1回第1次の新木場をお別れする回だったんですけども、この回にですね、体験が登場しますね。でかいね、今、スキピオーノが振ってる剣ですけれども、あの剣が出てきて、これを最初に持ったのは朝比奈義秀でございました。石川さんはね、まあ、スキピオーノもでかいんで、もう身長ほぼ2メーター超えですから、で2メーターの剣を持って合計4メーターっていうね、この時もう会場がどよめいたのを今でもね忘れませんね。そういう回でございます。でこの回も、この回は、まあ、鶴姫がもう闇落ちしてるよっていう回で、鶴姫のですねダークサイドの部分が出る回ということになりました。そして我々はここからですね、新宿フェイスに拠点を移すことになります。まあ、拠点を移すにあたって、来たり手シリーズってね、題名が来たり手がつくシリーズに入ってきます。第23回が、魔界が来たりて愛に泣くという形でございまして、この時渡辺綱がですね、鬼の剣を出したり、田原の東太が大きな斧を出したりという、まあ、我々でいうと武器が大量に出てきた回でございます。でもうフェースもね初めてで満杯で、一発目の斧のドーンというのでね、みんなが湧き返るという、これもなかなかねいい出だしだったなというふうに思って、当時は思っておりました。で、まあ、この間も、鶴姫は闇落ちのまま、どちらかというとも黒魔術軍に行ったのではないかというふうな回でございます。そして第24回が魔界が来たりて寝にむせぶという、これはフルバンドでやった回でございますね。伊沢君率いるメンバーでね、小林さんもその時はツインギターでトリプルギターだ、でね、海外からのアーティストも来てもらったりというようなことがございまして、非常に贅沢な、ね、回でございました。で闇に落ちた鶴姫がですね、この回はですね、まあ、クライマックスのところで魔界水軍が結成される現場に立ち会うことになります。藤原の住友、久喜義孝、村上武雄、田原の東太というね、もうこう水軍黄金期でございますよ。この時我々は水軍と名乗ることにしたって言ったら、これまたどよめいたっていうね、魔界水軍の人気を決定づけた回でございました。ここから水軍が始まっていくんですね。 で第25回が魔界が来たりで愛を歌う回で、この回あたりからですね、まあ、ちょっと私が当時韓流ドラマをやろうと思っていて、ちょっとだんだんこうなんかよくわからないストーリー展開になってしまうという、まあ、これはね後にですね斎蔵と刑事の愛の旅みたいな名作を呼ぶ、まあ、札にはなるわけですけども、まあ、ストーリー的にはね結構悩んでた回ですかね。で、まあ、ここで鶴姫がガラシャに完全に忠誠を誓うというところになって、まあ、鶴姫完全に黒魔術君かという回でございました。そして第26回が魔界が来たりて雨を呼ぶでございまして、ここでですね鶴姫と生命が戦うという、この辺りから生命さんもね本当に戦う回が増えてくる感じになりますね。でこの最後は生命がこう狂ってですね鶴姫と龍河を共に刺してしまうという、まあ、そういう衝撃的なエンディングで、終了したというような感じです。で第27回が魔界が来たりて滅却すという回で、この回はですね、安房が闇落ちするという回でございます。この回が確かね百姓連れがっていうね名ゼリフが飛び出すという、安房にねとんでもないことを鶴姫が言うという回で、それでショックを受けてしまった安房はですねそのままガラシャに帰依してしまうというそういう回でございます。まあ、この辺りはね大三島 の悲しい結末に向けてこうまたドライブがかかるっていう、回でございました。で第28回が魔界が来たりて黄泉に行くという回でございまして、この回にですね鶴姫と斎蔵とそれと風神が戦うというね、音楽班もついに戦いに駆り出されるというようなところで、ございましたね。非常に印象深い回でございました。まあそれまでね音楽バトルみたいなことはあったわけですけども、いよいよそれがですね、戦いの方に転化されていくというね、実際の人型と戦うみたいな回になりました。そして第29回が魔界が来たりて謀略せしむという回でございまして、この回に俵の塔太に説得されて、落合安成がね水軍入りすると、だから29回の時点で、水軍入りしたという形になりますね。そして、この時に、まあ、安成はね、鶴姫に俺は水軍に入るんだということと、でガラシャに対しては鶴姫が実はまあ闇落ちしたふりをしてたということが分かる、まあ、それをですね住友に咎められるというようなそういう回でございました。でこの第29回まで来て、まあ、新宿フェイスでのやり方に結構私自体はね悩んでた頃でございます。これで どうすべかなみたいなことをすごい考えていた頃でしたね。でそういう悩みの中連投会3部作を行うことにします。その第30回が魔界連投会鉄人の巻というね、もう一度その新木場時代の連投会の名前をね戻すっていうそういう回でございました。しかもこの回はですねそういう意味ではフェースではなくて、新木場で、新木場に戻って行うというそういう回でね、でこの頃からロープを張ったり、この頃はロープを張ったり外したりっていう、そのロープを張ったこう飛び技みたいなのもあればロープをなくして、行うということもやったと。ここで鶴姫は記憶を奪われるシリーズに入りまして、まず安成の記憶をね奪われてしまうという回でございます。そして何といってもこの鉄人の巻のラストがですね、滝夜叉 vs ガラシャというね、当時のね普段塾のこの2人がですね、戦うと非常に豪勢な後にも先にもこの1回限りでございましたけれども形で終わるという、そういう回で、ございました。この21回から30回がちょうどこの新木場から新宿フェースそしてまた新木場へという回なんですけどね、フェースはすごい会場はね音も良かったですし、まあ楽屋も広かったし、まあ新木場時代によく悩まされた後ろの音で私がイライラするということも全然なかったわけですけども、まあねいかんせんね天井が低かった、この魔界のやっぱり世界観で天井の低さにね やっぱり世界的にはなかなかこう馴染まなかったなというようなことと、この回は私が土地狂って、全部 I シリーズにするんだみたいなことでね、ラブシーンを強引に入れようとして、まあ、あのストーリー的にはさまようという、そういうこう今思えばね割とねあの面白い回多いんですけど、全体通してみるとやっぱりこうなんか もちゃっとした感じをね、こう魔界のシリーズの中ではすると、まあ、それをね振り切ったのがこの第30回の、魔界連闘会鉄人の巻でこうもう一回こう新規版の頃に戻してですね、振り切っていくっていうそういう回でありました。まあでもその間にねあの武器を使ったり武器が増えたりですよ、音楽がよりシンクロしたりとそういうところがあるので、まあ、現在の魔界に近いものはこのやっぱりこの21回から30回でさらに加速したとそういうような回でございましたということでですね、明日はですね31回から40回もうだいぶ最近に近づいてくるところになりますけれども、再びこの31回からはですねまだ勢いを増してそして間に、別れのね、シーン別れの回が続くというそういう回でございます。それではまたね明日はその話をたっぷりしたいなと思いますので、本日はこの辺りで、勇者の時間でございました。それでは皆さんまた明日お会いしましょう。さよなら。